皆さんこんばんは。感謝します。今日ちょっとバスがですね遅れまして失礼いたしました。感謝します。私も先週今この CD を買わせていただいて、でも忘れちゃってですね、長崎教会から送っていただいて本当にありがとうございました。で祈祷会とかでですねに持っていってお貸ししたら、その方が返されるときにすごく良かったっていうふうにこう、言っておられてですね、酒井さん5回ぐらい聞いたら恵まれますって言って先回言っておられましたけど、すごくだんだん染みてくるのが、ね、あるんだなと思います。今福岡でもですね、賛美の働きが、コンサート今12月でやってるんですけど、毎回そのコンサートの後にこう彩雲が出てですね、本当に鈍い私たちもこう本当に賛美を神様が後押ししておられるということをすごく感じて、賛美の働きをしております。感謝します。それではですね、今日の御言葉のところ今日のショートメッセージさせていただきますけども、今日はエペソのですね2章の8節から10節をお読みいたします。エペソビテの手紙の2章の8節から10節をお読みいたします。昨日のアンティオキのディボーコンシの箇所だと思うんですけども、あなた方は恵みの家に信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。感謝します。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、このショートメッセージの時をありがとうございます。これからの時、聖霊様がまた御言葉を通して語り導いてください。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。ありがとう。主の皆をあがめます。感謝いたします。新しいですね、新年に入りまして、で秋元牧師がですねメッセージに立たれるようになって、いろんなこうたくさんの語りかけが与えられているんですけれども、皆様お聞きになったと思うんですけれども、入院中ですね、使徒の働きの、ところからですね、26章の16節からのところで、自分の足で立ちなさいということと、それから2つのことですね、何をするんでしょうかって言ったときに、聞いていたときにこう、1つは見たこと、体験したことを語りなさい、証ししてきなさいということが1つと、もう1つは、十字架の贖いのことをですね語りなさいということを言われて、その中で最近この立法主義からの乖離ということをですねメッセージの中で語られているんですけども、そのことも今日ちょっとお話をですねしていきたいと思います。で先日衝撃的な映像っていうふうに言われて、ニュースじゃなくてテレビでこう流していた映像があって、それを見たんですけども、避難訓練、地震の避難訓練をしているんですけれども、ある小学校でやってるんですけども、その地震だって言われたらですね、みんなこう校庭にいるんですけど、みんなこう校舎の中にみんな一斉に入っていくんですね。それでそれはいつもこのこういう机の下とかに隠れなさいって言われているので、隠れてそうしなくちゃいけないと思ってるわけなんですけど、本当は一番安全なのはこう校庭にいることであってですね、建物の中に入ろうとするのはかえって危険なんですけども、普段のこの訓練とかが逆にその本当に必要なことに関してこう反対になってしまってる、マイナスになってしまってるってことが起こっているってことなんですね。で私たちの信仰においても似たことがあって、立法主義によってですね、私たちに、が受けるべき神様の恵みとか祝福をですね受けれないということがこう起こっていってしまうわけなんですね。で、私たちはその単純にこのエペソの、今日2章のところを開いているんですけれども、この1節のところから私たちのこの悲惨な状況っていうのが書かれていまして、私たちがこう救われる前というのは罪と罪悪の中に死んでいた、そして悪霊の この支配の中にあった、そして私たちはこう生まれながら身から受けるべきものだったということをですね、こう明確にこう書いているわけですね。ですからそこから救われたので、私たちはこうクリスチャンになってからも神様の恵みによって信仰によって歩むことが導かれているんですけども、いつの間にかですね、これをしたら 神様、これをしたら神様からこう祝福される、受け入れられる、恵みを受けるっていうのはですね、そういったこう考え方っていうんでしょうか、そういうのにこう切り替わってしまっているところがあって、またはそのこれをしてないから祝福されてないんだとか、私は過去にこういう失敗したからそういう祝福を受ける資格がないんだとか、こう間違った思いというのを持ってしまって、それによってこう逆に私たちが受けるべき祝福を失っているということをですね、こう覚えていきたいと思います。で、私の田舎、私は長野で農業をしていたんですけど、野菜を作っていた時に規格っていうのがあるんですね。で、トウモロコシとかこう大きいものだとですね、LL ってその大きいサイズが一番高い、値段もいいんですね。で、レタスとかキャベツとか白菜とかそういうものはL っていう L サイズが一番値段がいいんですけども、で、インゲンとか豆類とかはですね、 M とか小さいサイズの方が美味しいっていうか若いっていうか値段がいいんですね。それぞれ規格があっていいんですけど、でも野菜がだんだんこう高騰してきます。高くなってくると他のものも出せるようになってくるんですね。それでこう害っていう、黒い字で害って書いてあるんですけど、それは規格害っていうやつですね。どういうものかというと、虫を食っててもそれを全部こうどんどんどんどんこう葉っぱを取っていって、虫が食ってないところまでこう切っていって、それを箱に詰めると。で、皆さんもスーパーとかでお借りになったことあるかもしれませんけど、こううんと剥いてあってですね、中身だけみたいな野菜がありますけど、それはこうなんか規格外で出す場合もあるんですね。でも なんとかそういうふうにこう出荷をしたくてですね、こう変なものをこう隠してですね、検査員にこうこう目を結んでこう入れたりするんですけども、みんなですねそんな感じなんですけど、でも結局見つかってですね、市場から事故っていう形でですね帰ってきてしまうんですけども、で、私たちはその野菜でいうとですね、規格外だったらまだ出荷できるんですけど、その規格外のまた外ですね、本当にこうどうにもならないもう箸にも棒にも引っかからないですね。もう廃棄するだけ、もうトラクターでですね、もう廃棄するだけのものであるっていうことなんですね。でもそれをなんか忘れてしまって、なんかこうパウロ牧師のお言葉を借りると、こう見込みのある罪人、なんとかなるって思ってしまうわけですね。なんとかなるものだ、 なる罪人だとこう思ってしまって、どっかでこう頑張ってしまうっていうことですね。でもそれは本当にこう神様の恵みから落ちてしまうことであって、私たちが恵みを受けられなくなってしまうということなんですね。で、例えば教会でもこれからどんどん新しい人が来たり、こう来られるときに、自分より罪人だなと思う人が来たときにですね、何かこう、ね、上から目線になったりですね、人を裁いてしまったり、で、来た人がですね、やっぱり私の来るようなとこじゃなかったとですね思って悲しくなって帰ってしまうとかですね、全然それは見心ではないわけですよね。で私自身がこうはっきりとこの立法神官の帰りってことがないと、本当にこうこれからその恵みが多くの方々にまた流されていかないということもあります。ですからこの認識をですね、こうはっきりと真の福音の上に立ってですね行きたいと思うんです。で、あなた方は恵みの上に信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物ですとあります。で、神様から与えられたものであるということをですね、はっきりと恵みであるということを、そして与えられたものであるということをはっきりと認識してですね、もう一度そこに立って歩んでいきたいというふうに思います。で、ある方立場上ですね、例えば会社で部下が失敗したらですね、ダメじゃないかとかですね、プロの意識が足りないとかですね言わなくちゃいけない立場かもしれませんけども、でも そうであったとしても、自分がどうにもならない罪人であるっていうことを受け取っている人が語るのと、そうでない人が語るのはこうまた違うわけですよね。ですから本当に私たちはもう一度イエス様の十字架以外に誇りとするものがないということをですね、はっきり覚えつつ歩んでいきたいというふうに思います。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、御言葉の時をありがとうございます。 私たちの方にもこう染みついたものがありますけれども、気づいた時に一つ一つその立法主義というものから乖離し、真の福音に私たちが入り、また多くの方々にまたそれが流されていくことができますように、どうぞ導いていってください。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。